弱者から金を巻き上げる岸田政権、130万の壁とインボイス問題。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
あのね、最近ね、まあ、知り合いというか、まあ、非常に近しい知り合いがいて、
はい、
その人の話聞いてたらね、まあ、旦那さんがいて、アルバイトというかいろんなところで働いてはるんですね、
うんうん、
で所得がなんか120万ぐらいで納めてたんやけど、
うん、
それはちょっと間違えて130万超えてしもうたと。
はあ、はは
あ、うん、なんかどの12ヶ月を取っても130万超えたらあかんのですって。で110万超えてしも
う
たと、
うん、
これでいろいろ調べたら、私所得40万減りますね。
ほう。
129万から130万になった途端に、
うん、
今まで129万手取りがあったのに1万円増えただけで手取りが90万円になると。
そんなに、だから取られるってこと
です。そうそう。まあ、大雑把な計算ですけどね。
うんうんうん、
だから129万から1万円余分に稼いだら、90万の所得になって、
はぁ、
あ。40万余分に取られると。これで、ね、私これちょっと、ほんまなんよっていろいろ聞いてみたら、
はい、
いや、私なんて50万余分に取られるようになったで、と。
何それ。
だいたい50万ぐらい取られんで、って言う人も。いるぐらいでね。まあまあ、インボイスとかの関係もあったりとか。
はいはいはい。
まあ、するんですけど。で、人によっては20万ぐらいの人もいるんですけど。
ああ。
いろんなパターンがあるんですよ。なんか100人以上の会社やとか、100人以下の会社やとか。
あ、それで違うんです
か？なんかその旦那さんがね、旦那さんがどうやとか、で自分が働いてるのがどういうパターンかで、いろいろあるんですけど。
は
あ。なんか40万減るって、もうかなり普通にあるんですよ。
ええー。そう、私もバイトしてる頃に、
うんうんうんうん、
その、ここまで行ったらダメっていう、うん、その壁、うん、
あるでしょ。
ありましたね。
うん、そうでしょ。
年末ぐらいになるとみんながシフト調整し始めるっていう。
そうそうそう。で、これみんなもう困ってるんですよ。なんか、使ってる方も困ってるし、
うんうん、
一旦働いてる方困るわけですよ。
そうですよね。
だから、130万純粋に働こう、儲けようと思ったら、170万稼がなあかんんですよ。
う
ん、
もう全然違う。
129万から170万へと所得が41万円増えたら、ようやくそれで1万円所得が増えるんですよ。
ありえへん。
まあ、めちゃくちゃやないですか。
うん、めちゃくちゃ。
こんな制度ね。いや、こんなん僕ら、うちの学生でも、こんなことに逆転現象ならんように制度設計しろ言ったら、なんぼでも設計しますぜ。これね、だから稼げば稼ぐほど、損するっていう。
普通ね、働いたら。
働いたら所得が増えていくと思って働いてるじゃないですか。
うん、
そしたらね、それ、下手して133万ぐらい働いてしもうた人ね、もうめちゃくちゃ後悔ですよ。なんで40万も私、ゴミ箱に捨てなあかんのみたいな。
そういう感覚ですよね。
もうめちゃくちゃ怒ってますよ。ほ、うん、で、どうなんどうなんって周りの人に聞いたら、みんなそうやと。だから、その、同じようなところで働いてあるんですよね、主婦の、
はいはい、
パートの方々ですよね。うん、これがね、いわゆる130万のもん、壁の問題ですよ。もうこれ106万っていうパターンもあるし、130万っていうパターンも人それぞれなんですけども。
かなり、労働力に関してもかなり問題ですよね。
うん、いや、そうそうそう。だからこれね、働いてくれなくなるわけですよ。
うん、もう無理だからって。無理
で、ってなって、すごい困るっていうことも、うん、まああるんですよね。
うん。
で、使ってる人もそうやし、働いてる人もそうやと。で、これで、岸田さんはね、あの立派な岸田文雄さんはこんなことを言ってる。立派なことをすごい言ってるんですよ。
はい。
かわいそうになった民のことを思ったんですよね。
うん。
現在扶養に入っているパートやアルバイトの方などが年収の壁を越えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取りが減ってしまいますと。
うん。
うん、分かっとるわけですね。
そうですね。う
ん。岸田政権はこの壁を越える、皆様を強力にサポートします。うん。それで何しようのかなって見てたら、まあ、しょぼい。
え。
だってその人、今の話ですもん。全然サポートされてないんですよ、この人。
あ、そっかそっか、そういうことか。
全然サポートされてないんですよ。40
万円。
40万円単に失うだけですよ、この人。
うん、うん。
で、そんな人が山ほどおるって、なんか、もう真っ赤な嘘。で、しかもこれ、庶民のためにって言い方してるでしょ？働く皆さんもサポートするって言って。
うんうん、
でも、もう働く奴らなんてどうでもいいんですよ、岸田さんからしてみたら。財界から言われてるから、いや、ちょっと人手不足で困ってるからさ、壁の問題なんとかしないよ。で、あ、そうですか。わかりました。こうなっとるだけやっていうことなんですよ。 だからね、庶民から今金をもう超絶に巻き上げ中、絶賛巻き上げ中なんですね、岸田内閣で。しかも去年の10月からインボイス制度も導入されて、
そう
これも奈緒ちゃん直撃みたいな、下手したらね、
そうですよね、
関係するじゃないですか、1000万円以下だから今度、だからこれも、まあ、か壁というか逆壁みたいなものがあって1000万円以下の人を今温存するっていう話になってるんですよね。だからやっぱり増税メガネですね、
本当ですね、
という実態を今日はお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば増税メガネの真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日宅スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、弱者から金を巻き上げる岸田政権、130万の壁とインボイス問題。
これね、まあ岸田さんやりますぜって、まあ、言って、よかったなと僕も思ったんですよ。ちゃんとやってくれるのかなと。130万以上超えた人も逆にその手取りが減ってしまうという、そのへんちくりんなね、制度を解消するのかなと思ったら全然そうじゃないです。制度はそのまま温存、丸っぽ温存して、130万円をちょろっとたまたま超えた人だけおめこぼししてあげますよって言ってるだけなんですよ。131万になってしまったんですね。そしたらまあちょっとたった1万円からかわいそうやから、それはそういうお金40万払わんでいいよって言ってくれてるだけで、だから定常的にもう時給が上がって、で時給が上がって労働時間もずっと一緒で、ほいで135万になった人がいたら、
はい、
あ、それはたまたまじゃないから、定常的に130万超えてるからあなたで40万逆に払いなさいと。
なんか根本的な解決になってないですよね。
でこれ労働力が60万人ぐらい減ってるんですよ。この壁の手前で止めるために60万人、人手不足でこの60万人が使えるんやったら、もう財界からしてもすごくいいわけですよ、はい、外国人今入れる、移民予算入れるとか言ってますけどね、そんなんするぐらいやったら130万の壁で困ってる人使ったらいいだけやないかと。
本当にそうですよね、
ほんまにそう。60万人いるんだから、
だって働きたくてもそうやって壁で働けない人がいるのに、
そうなんですね、それでだからその壁対策言っても口だけ、ほんと口だけ。だから先ほど言ったように、全然、その、うち関係ないですね、という人が大量に今、いる状況になってますからね。
だって実際その、共働きとかで、そうやって、パートで稼いではる方でも、壁があると、それで家計がもう、必死な人だっているわけじゃないですか。
そうですよ。だから切り詰めて。
ね。
だから、支出を減らすしかもしょうがないし。
もっと働きたいのに。
そうそう、収入増やせないから。だからデフレになっとるんやっていう話。
で、どんどん格差広がるし。
そうそうそう、全くその通りなんですよ。で、しかもね、この措置ね、まあまあ、それに使ってる人も、まあ中にはいるでしょう。っていうか、まあ、いますよ、そら。ね、喜んでる人もいるんでしょうけど、これね、2年だけなんですよ。でね、これ2年経ったらどうなるかも全然わかんないですよね。で、まあ、ちょっとわかんないですけど、とある専門家は、とりあえずこの経過措置が終わったら、壁をなくす方法として、一番手っ取り早いのはね、もう最初から壁をなくしてね、130万以下であろうが、なんぼであろうが、全員に社会保険料払わせちゃえないかと。全然壁ないやろ、だったらお前働くしかないんだから予算働きやおえというふうに政府は思っとると言ってる専門家は多いですよ。まあそこまで大きなことするかどうかわかんないですけど、まあ、全然今の岸田政権のノリやったら、まあ、やりかねない いいですよね、うん。で、しかもね、2年間ちょっとまあ制度使ってる人がおったとしましょうよ。そしたら、なんか130時間ちょっと超えて働いてはるでしょ、この人。そしたら使う方も、あ、この人こんだけ働くんだなと思ってますやん。
うん。
で、2年経ったらこの制度スポンとなくなって仮に元に戻ったとしましょうよ。そしたらこの人もいきなり40万余分取られますよ。
ね。
うん。だからもうちょっと今からそんな仕事減らすなんて無理ですわ、言って。働かさされて、で、40万を奪い取るということが、まあ、できるっちゅうことですよね。
うん、
で、これ、なんで40万かって言ったらね、国民保険と国民健康保険っちゅうのがあって、これが免除されてるんですよ。
はいはい。
まあ、旦那さんの仕事のやり方なんてもいろいろですけど、うん、まあ、この2つの保険が、国民年金がだいたい1万7千円で、国民健康保険がだいたい1万5千円なんですよ。で、これ3万数千円でしょ。これ10にかけたらだいたい40万っちゅうことなんですよ。で、さらにですよ、去年の10月から、インボイス制度が入ったでしょ、
はい、
で、これインボイス制度が入って、もしなおちゃんが加入したら、所得が110万円もらったら、その10万円は税務署に消費税の預かり金扱いとして提出しなあかんわけですよ。だから1100万あったら、100万円渡さなあかんと。うんうん、まあ、簡単に言うとね。だからま、9% です。9.1% なおちゃんが所得税増税されるのと一緒です。
うんうん。
うん。もうまあ、法人税増税とも言ってるし、個人事業主と呼べば。個人事業主を個人だと思えば、所得税増税と言っても一緒です。まあ、だから名前がなんかいろいろあるだけで、このインボイス制度っていうのは、1000万円以下の稼ぎしかない、なかった、個人事業主の皆さんに対する 9% の所得税増税です。っていうことになるんですよね。
うん、
インボイスに入ったら。入らなかったらそれ払わんでいいんだけど、入らなかったら今度はね、まあインボイス入ってんのか言って、使ってくれない人が増える。
うんうんうん。
しょうがないから入らざるを得ない。で、入ったら 9% 取られる、はい。前を向いても後ろを見ても狼。ね。
どっちにしても地獄。
うん、どっちも地獄。前も後ろも地獄ですわ、いう話なんですよね。でね、うん、仮にだからこれ去年の10月からでしょ。だから今120、こういう人を考えましょう。129万円で働いてた、まあ、扶養に入ってる主婦の方とか、まあ、まあ、ちょっと古い言い方すると家事手伝いの方とかね、お父さんの、娘さんとか息子さんとかで、アルバイトでこう、稼いでる人がいて、奥さんとか、あとおじいちゃんとかおばあちゃんとかもそうですよね。扶養に入ってたけども、で、扶養入って129万円儲けてたけど、今年1万円儲けてしまって130万円になりましたと。うん、で、不幸なことにその制度が対応してくれませんでしたと。で、しかもなんか、いろいろと取引先がインボイス入れてるから、インボイス入ったとしましょう。そしたらこの人ね、120万から130万に上がって、どうなるかって、こう先ほど言った国民年金と国民健康保険で全部合わせて、やだいだい38万払うんですよ。ほいで、130万の 9% やからだいたいこれ12万、消費税で払われるから全部でね、50万。だから130万稼いでたんだけど、このおばあちゃんか奥さんか娘さんか知らんけど。今年は、去年は129万もらってたのに、今年は1時間1万円余分に稼いでんのに、80万しかもらえないんですよ。
もうね、なんか何のために働いてんのか分かんなくなっちゃう。
いや、えぐい話でしょ？
ねえ。
だからね、この、えぐいんですよ、岸田さんがやってることはね。
うんうん、
で、これ別に壁の対策やるんだから、いくらでも対策やり方あるんですよ。保険料を取らなかったらいいだけなんだから。
うん、
あるいは保険料を安くすればいいだけなんだから、それ安くしない。で、インボイスなんて別に延期だってできたんですよ。ところがもうインボイス導入して、去年の10月から金出せってやっとるわけでしょ。そんなインボイスのエグさを歌ったラップ曲がこの間、
はい、
4月20日に東京で発表されました。
そんな曲あるんですか？
あるんです。
ええ。
本邦初公開。
はい。
ね。出来たてほやほやの新曲、うん。もうライブでやっただけでまだどこでも紹介してない。
はい。
新曲。
お。
ライブ曲でね。
うん。
三沢和親の聞け俺のインボイス。
大好き手が丸つけられんの大好き手をやられんの大好き手がポイント稼ぐの大好き
組んでいるの大好き、てか羨まがれんの大好き、前に進むの大好き、てかグググググググの大好き、国民は苦しんでるだから消費税減税しろってか、国民は苦しんでるってかインボイスやめろってか、国民は苦しんでるだから社会保障費下げろ、国民は苦しんでるだから国民負担率下げろってか、やるわけねえだろやるわけねえ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえだろ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえだろ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえ、やるわけやるわけねえ、やなワンツーワン聞け俺の心の声、インボイス何があっても絶対やめねえ、もう諦めねえ、インボイスこれから誰かに僕のに来るのにかかったのがインボイス、死ぬのの言わずに消えれすものもと上げさせろインボイス、ちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃヤバくなるだろ、俺が日本背負ってるこの俺が、俺が日本背負ってるこの俺様が、俺が日本背負ってるこれからずっと、俺が日本背負ってるずっとずっとずっと背負ってる、yeah! 国民は苦しんでるだからお金もっとすれってか、国民は苦しんでるだから国債もっとすれってか、国民は苦しんでるだから消費税減税ってか、国民は苦しんでるだから内需拡大ってか、やるわけねえだろやるわけねえだろ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえだろ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえだろ、やるわけやるわけねえ、やるわけねえだろやるわけねえ、やるわけやるわけねえ、やなワンツーワン聞け俺の心の声、インボイスあんたも絶対下げてもう諦めろ、インボイスこれぶっ壊のにどんにかかったか分かったのか、インボイス死ぬのの言わずに出るもそもそ上げさせろ、インボイスちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃヤバくなる、絶対誰にも邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえ、絶対絶対邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえ、絶対絶対邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえ、ワンツーワン聞け俺の心の声、何があっても絶対やめねえ、もう諦めろ、インボイスこれぶっ壊のにどんでかかったか分かったのか、インボイス死ぬのの言わずに乗り移すもともと上げさせろ、インボイスちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃヤバくなるだろ、ちっちゃうるせえぞ、ちっちゃちっちゃうるせえぞ、ちっちゃちっちゃうるせえぞ、ちっちゃちっちゃうるせえぞ、俺もおめえも同じだろ、みんなみんなみんな同じだろ、だったら偏差値70、取れるもんだ
ってみろ。どんなら偏差値75取れるのなら立ってみろ。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
三沢和親で聞け俺のインボイスでした。
いや、どうですか三沢和親、俺のインボイス。
いや、もうめちゃくちゃ腹立ちました、うん、もう
公共官僚に、
ね、
どのあたりがムカつきます？どのあたりが、
もう全体的にもうずっとムカつくんですけど何があってもね、絶対やめねえとか、
もう諦めろって言ってるんですよね。
そうそう、何がやって
せっかくね、消費税減税しろとかインボイスやめろとかって言ってるのに、
うんうんうんうん、
インボイスやめろってか、消費税減税ってか、
うん、やめ
る、やるわけねえだろ、やるわけねえだろ。
めっちゃ煽ってますよね、ほん
と。これね、だからね、僕は全然、あ、三沢和親って一応僕ですけどね。一応まあ言っとくと知らない人多いだろうから、
はい、
これ僕のライブですけども。
はい、
これ三沢和親、まあ、ディスってないでしょ、財務省のこと。
そうですね。
でしょ？
だから、まあ、うん、もう本当にね、国民の気持ちというか、
うん、
魂の叫びを言ってくれてる感じはしますよね。うん、この、これを通じて。
ああ、だから逆に言うと、ムカつくやつがこんなんやと。
そうそうそうそうそう。
ね？だからなんかこの曲自体は、財務省をディスってないでしょ、
うん。そう、そっち寄りですからね。
財務省の高級官僚になってる曲なんですよ。
って言ってますからね。
うん、そうそうそうそう。だから、減税しろとか言ってやるわけねえだろってこう言ってね。
うんうん。
おいで、死のこと言わずに税率もっともっと上げさせろと。
うん。
こう言って、で、その俺たちの取り組みが、俺が日本背負ってやる。
何がや背負ってんやったらもっとちゃんとしてくれやって。
で、絶対誰にも邪魔させねえ。って、叫んで、でも、なんかちっちゃいぞ、このお前、ちっちゃいないか言ってることがっていう声が聞こえてくるから、
うん、
ちっちゃいちっちゃいうるせえぞって最後叫んでる。だから全然、むしろその、財務省の気持ちになってるだけだから、財務省の悪口何も言ってないし、僕は。
でもこちらの怒りのボルテージはめちゃくちゃ上がりますよね。
最後またムカつくでしょこれ。ちっちゃいちっちゃいうるせえぞ。
そう。だったら偏差値70後半取れるもんなら取ってみろってこう2回繰り返してますから。ってなる。
いやね、こうなる方がおられるのも自由。
うん、
で、この財務省見て、あ、僕もこんな人間になりたいな、偏差値70後半取りたいなって思う方も自由ですからね。
なってね。もういい、ね、制作してくれたらいいですよ。
ね。
そう。
ね、でも絶対邪魔させねえって、俺が日本背負ってるっつって。ほんで結局あれですよ。本音はここですよ。インボイス。聞け、俺の心の声、インボイスね。ちょっとでも税率ね。ちょっとでも下げたら、俺の身めちゃくちゃやばくなるだろって言ってるんです。うん、ここがこの人の本音がこう。
ね。
チラッとこう。
はい。
出てる
って。もっと国民のことを考えてください。う
ん、週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ということでね、本当庶民は苦しんでるんですよね、
苦しんでる。
130万の壁でギリギリのところで、でインボイス入るとか減らへんとかでね、でちょっと税率上がるとかじゃないんですよ、この話は。だから130万の所得しかない人に 4,50 万の話をしてるわけですから、そこに対して手を差し伸べるとね、岸田文雄は言ったんですけど、でどんな手か言ったら、もうなんか孫の手でなんか15センチぐらいちょろっとこう出してるだけで、誰もそれその手握られへんやんけみたいな。
ちっちゃいちっちゃい
ちっちゃいちっちゃいうるせえぞ、ちっちゃいちっちゃいうるせえぞって言ってるんですね、こっち側から、ね、だからこれはね、本当庶民と、まあ、財務官僚だとか官邸だとか、岸田文雄さんだとかその周りね、あ、ちなみに言うと財務官僚の中で僕は立派な人いっぱいいると思いますよ、立派な人いっぱいいるけど、組織的集合無意識ではね、まあ、こういうことになってるんですよね。だから、大衆社会論っていうか群衆心理っていうのがあってね、でも一人一人は立派な人でも、あるチームにグループに入ってしまうと、そういうふうにマシンとして動いてしまうっていうのは、これ、ル・ボンっていう人がね、心理学的に明らかにしてるぐらいでね、本当恐ろしいですよ。だからもう庶民の40万50万ぶっこ抜かれて困ってるんだっていうことで、うるせえ、誰にも邪魔させねえ、俺ら日本背負ってんだよっていう、そういうね、群衆心理がね、あの財務省の中にはあるというのは、これは社会科学的に、まあ、分析的知見として言えると思いますよ。
いや、背負ってるんだったらね、ちゃんとしてほしい。
そう。でね、仮にね、その群衆心理というものが財務省の中にあってね、それが財務官僚一人一人で覆すことができないんだったら、誰かが覆さなきゃダメじゃないですか。それが誰かって言ったら、岸田文雄なんですよ。
リーダー。
総理大臣なんだから。で、しかも、だから、壁の問題をね、所得の壁の問題を解消すると、高らかに宣言してるんだからね。いや、一国の首相がね、こうやるって言ったんだったらね、やらないなんて、もう大嘘じゃないですか。これちゃんとしてもらいたいですよね。
はい。そして、表現者クライテリオンの最新号では、不信の構造、腐敗の正体、政治、エンタメ、財務省、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。